自分と向き合う30の方法。その1、あなたが今それをしている目的は何ですか？私たちは飼いならされた状態で生きています。いきなり大胆な言葉から始めてしまい申し訳ございません。しかし事実です。家庭では親にこうしようと言われたからその通りにやります。学校で先生が教える科目の勉強をして先生から出された宿題をやります。特に何の疑問も持つこともなくです。もちろん経験をしている大人からの教えですから言葉には意味があります。しかし家庭内や先生に言われることだけをやり、ロボットのように生きてきたので意味を考える大切な仕事を忘れます。人と会ったら挨拶をしなさいと子供の頃親から教わります。子供の頃は素直にはいと言って従います。何も知らない子供の頃は仕方ないでしょう。しかしある程度大人になれば疑問を持つことです。そもそもなぜ人に挨拶をしなければならないのだろうか。バカバカしいと思うかもしれませんが、こう考えることは重要です。バカバカしいと思うあなたはきちんと意味を説明できますか？綺麗な言葉でなくても構いませんから、きちんと自分の言葉で意味を説明できるようになることです。説明できれば大丈夫です。そもそもこうした疑問すら持ったことがない人もいるでしょう。そういう人は今から意味を考えるようにしましょう。人に挨拶をする意味を説明できる人が自分の人生に迷わず生きていける人です。私なら次のように答えます。人と人との壁を取り払い、コミュニケーションの潤滑油になるから挨拶をする。挨拶をすると人間関係が良くなる。もちろん他にも挨拶の意味はあります。人によって意味の捉え方は異なります。しかし自分の考え方で構いませんから、まず自分の言葉で意味を説明できるようになることです。なぜ勉強をするのか、なぜ仕事をしているのか、なぜ恋愛をしたがるのか、なぜ結婚をするのか、そもそも何のために生きているのか、当たり前のことでありながらその意味をきちんと説明できるでしょうか。それが自分の内面と向き合う第一歩です。もう一度言いますが、私たちは飼いならされています。言われたことを何でもはいはいと従いすぎです。従順になりすぎて改めてその意味を考えていません。まず意味を考え、なることと思ったことを実行するのです。飼いならされているという状態から出するためには、まず意味を考え、自分の頭で考えたことで行動することです。それが自分の人生を歩むということです。今あなたがしていることの全ての意味を考えるのです。行動する意味を考える。自分と向き合う30の方法。その2、自分の内面と向き合うことは辛い作業である。目的は人生のあらゆるところで必要なことです。あらゆるところで目的を考えると聞くと難しそうな内容に聞こえます。しかしやはり目的は常に考えましょう。目的を考えることは人生を深める作業です。例えばあなたは目的もなく電車に乗ることがあるでしょうか。もちろんありませんよね。目的もなく電車に乗っても行き先もわからず、お金も時間もかかるし仕方ありませんね。そんなバカバカしいことをする人はいないと思います。しかし人生では目的もなく行動して生きている人がたくさんいます。目的地が先にあってこそ行き先がわかり、乗る電車がわかります。人生でも目的が先にあって向かう方向、必要な仕事がわかります。最初に目的がなければいけません。真剣に人生と向き合うために目的を考える作業は必要です。勉強、恋愛、仕事、子育て、趣味、人間関係、まずどういう目的があってしているのかということを考えることです。恋愛に目的なんて考えたくないと綺麗事を言う人に限って、寂しいから誰かと一緒にいたいだけという場合が多いです。ただ相手とセックスしたいだけなのか、周りが恋愛しているから自分も流されて恋愛しているだけなのか、相手のお金を目当てに恋愛をしていないか、そういう事実が浮かび上がります。そもそも自分の内面と向き合うことは辛い作業です。仕事をしている理由についても同じです。改めて仕事をする目的について振り返ると、お金が欲しいからという理由になっている場合が多い。そういう人ほど週末だけが生きがいになっています。仕事中は時計の針しか見ていません。やりたい仕事があるのではなく、とりあえずお金が欲しいから稼ぎのいい仕事を基準にアルバイトをしている自分に気づきます。改めてこんな人生でいいのかと考えることです。それが自分と向き合うことです。資格の勉強も職につながる、勉強が好きと綺麗事を言いながらすごいと思われたい気持ちが心の底にある人もいます。心の内面に空虚感があることに気づけます。その人にとっての資格の勉強は心の空虚感を埋めるための行動であることがわかるのです。すると資格の勉強より心の空虚感ができた原因は何かということが考えられます。親子関係に問題があるから心に空虚感があるのではないか、小さな頃に失敗した出来事を未だに引きずっているのではないか、理由がいろいろと見えてきます。これが自分の内面と向き合うことです。考えること、醜い目的が出てきます。それは私も経験してきました。考えている途中から涙が出てきます。しかしそれこそ自分の内面と向き合っているということです。本来目的を真剣に見つめることは辛い作業です。思っても見なかった本当の自分が見えてきます。目的から先に考える。自分と向き合う30の方法。その3、かっこいい職ではなくやりたい職を選ぼう。学生時代に欲を切りがちなのは進路の誤った選び方です。あなたがまだ学生なら早めにお話ししておく必要があります。すでに社会人で定職についていれば、今一度自分の職について見つめ直しましょう。若い時期、将来の進路についてまず考えるのがかっこいいかどうかです。人の役に立ちたいという綺麗事であっても、言葉の裏にはかっこいいからという本音が隠れている場合がある。弁護士、医者のような高収入の仕事、プロ野球選手、サッカー選手というクロスポーツ選手、芸能人、アナウンサーという多くの人の注目を浴びる仕事、もちろんこうした職業を否定しているのではありません。注意を流したいのは職業そのものではなく職業の選び方です。正当な目的と意味があってその道を選んでいるなら人生に迷うこともなく大丈夫です。しかし軽い気持ちで選んでしまう人の中には、かっこいいから、高収入だからなどの理由で選んでいる場合が多い。なぜその仕事を選ぶ必要があるのか、自分がその仕事をする目的は何なのか、何のためにするのか、自分の本音をきちんと整理した上でやりたいことを見つけなければいけません。人からすごいと思われるために目指している状態は本当にかっこいいとは言えません。他人からの視線に振り回されている人生です。自分の本音で生きていなければ本当の充実感は得られません。あなたが選ぶべき仕事は自分が一番やりたいことであり好きな仕事です。最初は得意でなくても構いません。仕事を毎日続けていればどんなに不器用な人でも必ず上手くなります。不器用でも好きならもっと上手くなりたいと思い工夫を凝らします。本当に大切な気持ちは好きかどうかです。それこそあなたの本音であり最も大切な選択基準です。好きな気持ちを基準に人生の進路を決めていく。自分と向き合う30の方法。その4、私たちは自分を生かしきるために生きている。あなたが人生のあらゆることに意味を考え始めたとき、遅かれ早かれ次のことに薄々気づき始めるでしょう。究極の一言です。私たちは自分を生かしきるために生きている。その本質に気づけます。これは人を超えたあらゆる万物に共通する哲学であり真理です。太陽がなぜあのように輝いているのかというと、自分を生かしきるために輝いています。太陽は最も自分らしく仕事をして、その結果自分と周りを明るく照らすことができています。太陽だけでなく、草花、魚、石、空気など種類を問わず、全ての存在は自分を生かしきるために生きています。そういうそれぞれの特徴を生かしきることで、他の存在の役に立ち一枚の岩になります。ちょうどジグソーパズルのように、出ている部分と凹んでいる部分がお互いに補完し合う関係です。自分の得意不得意はあって構いません。最も大切なことは自分を生かしきることです。個性、特徴、資質を最大限に生かして生きる時が輝きます。太陽のように自分が輝くと同時に他の生き物の役に立つようになります。自他ともに明るく照らす生き方です。あなたにも同じことが言えます。いえ、あなただけでなく全ての人間に共通する話です。自分の特徴を生かすのです。それが生きるということです。生かすと生きるは生という字が共通しています。同じ意味ですよという神様からのメッセージです。生きるということは生かすことであり、生かすということが生きるということです。 自分の人生を生きるということは自分を生かしきるということです。私なら人生哲学を考えることが好きでありながら機械鑑定も好んでいます。なぜこうした特徴を持って生まれたかはわかりません。しかしこういう特徴を持って生まれたからには特徴を最大限に生かしきって人生を全力で生きたいと思います。最大限自分を生かしきって死を迎えるとき、私は素晴らしい人生だったと悔いなくこの世を去ることができるでしょう。私が見つけた人生の真理や哲学を得意のパソコン技術を使って多くの人に広めることは自分を最大限に生かした生き方です。こうした生き方は川の流れに沿って泳いでいるようにスイスイ前に進み、ストレスがありません。そもそも自分の特徴を生かしているのですからスムーズに進めて当然です。あなたも自分の持つ特徴に気づきましょう。長所短所両方とも宝です。あなたが好きだと思う気持ち、楽しい面白い気持ち、純粋な自分を曲げず、むしろありのままを最大限に生かして仕事をするとき、素晴らしく輝くことができるのです。自分を生かしきる。自分と向き合う30の方法。その後、テレビ、音楽、明かりを消せば瞑想の出来上がり。心の整理のためにはまずインプットを遮断しなければいけません。整理しているところで新しい情報が次々入ってくるとできる整理もできなくなります。インプットを遮断すれば今頭の中にある不安や記憶が落ち着いて整理できます。夜寝る前が最適です。今日一日を振り返り言動を反省します。結果として自分の内面と向き合うことになります。ではインプットを遮断する方法とはどんなものがあるのでしょうか。簡単です。次のシンプルな3つの方法を実践すればいいだけです。テレビを消す。音楽を消す。明かりを消す。心に余裕がない時には落ち着くために入ってくる情報を遮断すればいい。部屋のテレビを消して音楽を止めて明かりを消します。テレビをつけていると音と映像が流れ新しい情報が頭の中に入ってきます。音楽も止めて静かな部屋にしましょう。最後に部屋の明かりを消します。もちろん完全に真っ暗なら何も見えないので薄暗い程度まで明かりを落とすくらいでいいでしょう。部屋の中で一人になるとほらこれはあることになるのです。瞑想です。瞑想と聞くと難しい印象がありますが実は単純なことです。部屋で一人になりテレビ音楽明かりを消します。これだけで瞑想の出来上がりです。難しくありませんね。誰でも簡単にできます。テレビ音楽明かりを消すとあなたが感じるのは自分の心だけになります。新しく入ってくる情報がなくなるので今頭と心の中にあることが浮き彫りになります。あなたがテレビの映像や音楽明るさでごまかしていたことが感じられるようになります。自分は何がしたいのか、何のために生きているのか、目的達成のために毎日送ることができているのかと一人で考えます。普段の日常生活ではこうした場面はなかなかありませんから心の整理ができません。一日の締めくくりとして寝る前に瞑想を取り入れれば一日の区切りをつけやすくなります。日中はざわざわとした雑踏があり自分の心を振り返る時間がなかなかありません。一日の中でほんの10分で構いません。瞑想の時間を取り入れると自分らしい人生が歩めるようになります。10分でいいから瞑想の時間を取り入れる。自分と向き合う30の方法。その6、本当に良い思い出とは辛い過去のことを言う。あんなことがなければよかったのに、しなければよかった、過去を消したい、後悔する口癖があります。過去を悔やんでできれば過去を変えたいと思います。しかし本当はこの悔やむ時間の方がさらにもったいないです。何の役にも立っていないからです。後悔している時間は後悔している過去よりさらに無駄な時間です。どんなに考えても何度振り返っても過去は絶対に戻りません。時間を失うだけでなく元気まで失うのですから厄介です。ある本にはこう書いています。辛い過去はすっぱり忘れましょう。それができれば苦労しません。辛い過去ほど忘れたくても忘れられないから私たちは悩んでしまいます。ではどうすればいいのでしょうか。本当は逆です。否定したい過去を肯定します。否定するから過去をずっと引きずってしまいます。今あなたが存在するのは辛い過去があったおかげで今があるのだという事実に気づけばいい。試験に失敗した過去があってもそのおかげで自分の弱点を知ることができた。だからもっと勉強ができるようになる。そう考えます。先生にひどく叱られた。忘れたい。でも叱られたおかげで正しいことを学べた。叱られてよかった。否定していた過去を完全に肯定します。過去のせいでと考えるのではなく過去のおかげと考えます。すると今の素晴らしいあなたが存在するのは忘れたい過去が土台になっているからということに気づきます。事実としてそうなのです。忘れたい過去ほど学びがあります。辛い過去は否定するのではなく肯定するものです。否定するのではなく感謝しなければなりません。本当に良い思い出とは辛い過去のことを言います。生まれ変わった素晴らしい瞬間だからです。この文章を読んでいるということはあなたには辛い過去があるのでしょう。振り返りたくない過去ほど肯定します。だから良くなる。そのおかげで今の素晴らしい自分が存在するのだと過去を肯定しましょう。その瞬間パッと未来が明るくなります。今までは過去を否定してきたからこれからの未来も暗いはずでした。しかし今までの過去を肯定して明るく考えれば今この瞬間が明るくなりこれから作り上げるであろう未来は明るくなります。今あなたが過去を否定するか肯定するか、それだけです。過去は肯定するのです。辛かったな、だから今の私がある、ありがとう、ひどい経験をしてしまった、だからこれから良くなる、ありがとう、今の素晴らしいあなたを作ってくれた過去すべてを丸ごと肯定しましょう。楽しいこと、嬉しいことはもちろんのこと、辛いこと、悲しいこともすべてありがとうと話しかけるのです。すべての過去を肯定する。自分と向き合う30の方法。その7、今だけに集中すれば落ち込むことはなくなる。ある日、1羽の鳩が懸命に餌をついばんでいました。鳩は元気です。鳩はいつも元気だな。なぜいつも元気なのだろう。なぜ落ち込まないのだろう。そう考えたとき気づきました。鳩は今しか考えていないからです。完全に今この瞬間のことしか考えていません。過ぎ去った過去、これからの未来のことは何も考えていません。鳩は過去を悔やんだり、未来に不安になったりすることはありません。だから元気です。自分のパワーをすべて今この瞬間に費やすことができています。今を懸命に生きるから結果として素晴らしい未来を作っています。ベストな生き方ができています。鳩が落ち込まないのはひたすら今に集中しているからです。過去を振り返らないからため息をつきません。未来を考えないから不安になりません。無駄な部分がないのです。どんなに過去や未来を考えてもあるのは今だけです。私たちはこの鳩の懸命な生き方に学ぶ必要があります。あなたの元気がないのは過去を悔やむか未来に不安を感じる時です。今だけに集中するだけで落ち込むことはなくなります。ひたすら今だけに集中するのです。今だけに集中する。自分と向き合う30の方法。その8、本の構えに目的を考えよう。あなたが本屋へ行った時のことです。興味のある本を手に取り行くと考えます。この本はためになる本だろうか。ちょっと待ってください。その前に大事なことがあります。自分は何がしたいのかという目的です。買おうとしている本は目的につながる本であるかを考えます。興味があるからという理由で適当に本を選んで勉強するというのは賢いとは言えません。本は世界に何十億何百億冊とあります。すべてを読み切る前にあなたは死んでしまいます。ベストな本を見分けるためにはまず自分の目的を知っておかないといけません。目的があって初めて目標を立てることができます。目的があるからこそその夢を叶えるための必要な本がわかります。本を読んで勉強する前にまず目的を考えるのです。私ならサイト、ハッピーライフスタイルを通して幸せの知恵を広め、平和と幸せに貢献したい目的があります。本屋で本を選ぶときには夢につながる本かどうかを考えながら吟味します。人それぞれ目的は異なりますから、どのような本がベストなのかも人それぞれです。しかし、目的さえ分かれば必要な本が明確になります。逆を言えば、目的がなければ本屋で本一冊すら選べません。目的を考えるとはそのくらい重要なことです。人々の平和のために効率化になりたい。 だから法律の勉強をするという目的があればそういう本を選べばいい。人々の生活を音楽を通して明るくしたい。そのために音楽を勉強すると目的があれば夢につながる本を選べばいい。あなたの目的は何でしょうか。勉強する前にまず目的を考えることが大切です。人生は有限です。限られた時間内で最大の結果を出すために目的を決めてから勉強を始めましょう。目的を決めてから本を選ぶ。自分と向き合う30の方法。その9。他人が思うあなた。あなたが思うあなた。どれも本当のあなたではない。他人にどう思われているのだろうか。他人から見たあなたというのが存在します。また一方であなたが思うあなたがいます。私はこんな人間だ。鏡を見て見える自分がいます。他人が思うあなたもあなたが思うあなたも実はどれも本当のあなたではありません。外側の見た目、形、大きさだけで判断している物質的な判断です。人間の中には頭だけでは考えることができない本当の自分がいます。愛であり光です。本来目に見えるものではありません。大げさな話と思わないでください。むしろ当たり前の話です。親はこう大切に育てようとします。どんな親にも共通する愛の心です。いえいえ、うちの親は怖い。親が怒ったり叱ったりするのは子供のためを思っているからこそです。本当に子供のことを考えているからしつけのために気配なくなります。人に限らず馬も同じです。生まれたばかりの子馬にお乳をやって育てようとする親の愛があります。誰からそうしろと教わったわけでもないのに自然とこう大事に育てようとする愛がもともと備わっています。道に生えている草もまた同じです。おしべとめしべを合わせたとき新しい種が生まれます。植物の繁栄は種を存続させたいという愛があるからです。鳥も同じ、魚も同じ、草花も同じ。生きとし生けるすべての万物には根底に愛という本当の自分があります。人間、馬、鳥などは単なる外側の皮をかぶっている姿にすぎません。見た目、形、大きさこそ違いはあれ同じ資質である愛からできています。万物には共通する真の自分が存在しています。それが愛であり光です。他人から見た自分も自分から見た自分もどちらも外側の皮だけを見ているにすぎません。誰でも悲しい時には涙を流し、誰でも楽しい時には笑います。それは心の奥底に愛という本当の自分がいるからこそです。それこそ真の自分です。すでに自分の中にあるのですから引き出すだけでいい。本当の自分に気づいた時、私たちはすでに完全であるということがわかります。本当の自分とは愛という本当の自分を引き出すものです。私たちは素晴らしい自分になろうと勉強したり綺麗な服を着たりします。これらは表面的なことにすぎません。本当は完全な自分がすでにあるのですから引き出すものなのです。瞑想をして自分が見えてくるのは引き出しているからです。テレビ、音楽、当たりなどでインプットしなくてもそもそも自分の中にあるのですから引き出せばいい。瞑想をしている時間は本当の自分が内側から引き出されている瞬間です。すでにある本当の自分を引き出す。自分と向き合う30の方法。その10。私たちの本当の仕事とは一つになること。私たち万物の本当の姿が愛だと分かったとき、もう一つのことに気づきます。万物は愛でできているのですから、私たちの目的も共通のはずです。愛の目的とは一つになることです。現世では物質的であるゆえに、元は一つでも見た目が別々になっています。困難を乗り越えるために勉強するように、私たちも一つであることに気づき、体感するために現世の荒波があります。それに早く気づく人もいれば、死ぬまで気づかずにこの世を去る人もいます。万物には一つになるという共通した真の仕事があります。生きる目的であり天命です。弁護士を目指す人、医者を目指す人、アナウンサーを目指す人、作家を目指す人、それぞれは生まれや生き方、環境の違いこそあります。しかし自分の個性や資質を最大限に生かしきって、世の中の平和と幸せに貢献するという点には変わりありません。仕事のアプローチの仕方こそ違いはあれ、一つになることを最終目的としています。その一点を世界中の万物が目指しています。私たち万物は愛からできているからこそ、そうした共通した目的を目指そうとします。物質的な世界では見た目、形、色、大きさなど様々な違いが生じています。そのギャップを少しでも埋めて、世界の人たちが仲良くなろうとする働きこそ本当の仕事です。仕事とは神に仕えることと書きます。神様が私たちに愛を与えたのですから、神に仕える仕事こそ本当の仕事です。私には人生について考える素質とコンピューターに強い素質があります。自分に備わっている素質を最大限に生かしきって、世界に平和と幸せを広めたいと思っています。それがゆくゆくは世界を一つにするという万物共通の目的につながります。あなたも自分に備わっている素質、資質があるはずです。長所や短所などすべてを最大限に生かして自分が輝き、同時に他人を明るく照らすような生き方をするのです。それこそ最高に幸せな人生です。悔いなく生きられる素晴らしい生き方なのです。一つになるために仕事をする。自分と向き合う30の方法。その11。心は外側に現れる。私たちの心の内面は実は一部外側に現れます。服装、衣装、髪型です。外見の姿は個人の自由によっていかようにも変更可能です。服装一つとはいえその種類は様々ですが、その数多くの種類のうちから身につける服を選ぶのはあなたの好みです。あなたが好みで選ぶとき、心の内面が反映されています。落ち着いた心の人なら露出のない落ち着いた色の服装を選びます。また恋人を求めようとする心があれば、異性の視線を集めようとするため露出した派手な服を選びます。ロックバンドを愛する心があれば、トゲのあるアクセサリーや斬新なデザインの服装を好んで選ぶことでしょう。心の内面は見た目ではわからないと言います。しかし実は見えるのです。完全に見ることはできなくても垣間見るくらいなら十分可能です。服装そのものにその人が思っていること、好んでいること、考えていることなどが映し出されています。私たちも無意識のうちに見た目で人を判断しています。外見からその人の好みや性格などを大まかに判断します。驚いたことにその判断は見事に当たります。見た目は重要です。社会生活を営んでいくためには、この外見の作用をしっかり認識し、時と場合に応じて活用することが大切です。社会人として信用のある人と思われたければ、整ったスーツを着ればいい。もちろん仕事をテキパキこなしたり、約束を守ったりなどは当然ですが、何よりまず服装から整えることです。見た目で判断されるなら、信用のある身なりにすればいい。シワのない黒いスーツを着れば、第一印象は良くなります。ただが、外見とはいえ、他人に与える印象は大きい。見ただけではその人の全てが分かるわけではありませんが、実際は見た目で人は判断されてしまうのです。なりたい自分になるために、それらしい外見を整える。自分と向き合う30の方法。その12。壮大なスケールで物事を考えるときには、マインドマップを活用する。私はいつもシャープペンシルと A4 の紙を携帯しています。パッと思いつくアイデアを紙に書き留めるためです。書き留めるアイデアは箇条書きもありますが、時にはマインドマップ形式で書き留めることもあります。マインドマップとは木の形のように一つの根っこからたくさんの枝が分かれ、枝から花が分かれる表記方法です。形が魚の骨のようにも見えることから、別名フィッシュボーンと呼ばれることもあります。詳しくお話しようとすると一冊本ができるので、詳細については割愛させていただきます。マインドマップは小さなメモ帳では十分に書ききれません。壮大なスケールで物事を考えるとき、ある程度の大きさのメモ用紙が必要です。本を読んだり一人で考え事をしたりしていると、たくさんの情報が頭の中に入ってきます。だんだん頭の中の整理がつかなくなり、ごちゃごちゃになります。たくさんのことを整理して一度に考えられること、私の頭はよくありません。そんな時こそマインドマップを活用しています。目的を起点にして、そのために必要な目標、行動、期間、お金などを整えて書きます。特に壮大なスケールで考えるときには有効な記述方法です。私の場合、箇条書きだけでなく、マインドマップ形式でメモを取るようになってから頭の整理がしやすくなりました。書くと同時に頭の中が整理されます。書いたものは消えませんから、記憶を保持する動力から解放され、整理作業が容易になります。また、一目で全体像が確認できるので、バランスの取れた考え方ができるようになります。また、書くという作業そのものに書き出す作用があります。 相手目に見える形にすることで無意識の思考が表面化されます。頭の整理、心の整理にぜひマインドマップをお勧めします。マインドマップを心の整理に役立てる。自分と向き合う30の方法。その13。とにかく自分の意思で決断する。自分の内面と向き合うために決断は自分ですることです。肝心の決断を他人に委ねてもあなたのためになりません。自分の人生を自分の意思で決断するとき責任が成長に変わります。決断までの思考。決断する行為。行動。行動した後の責任。すべてが貴重な成長です。幼い頃は着る服を選び、食べる料理を選び、通う学校も選びます。しかし、ある程度物心がつけば自分の意思で決断することです。自分の意思で決断する時期が早ければ早いほど成長も早くなります。早い段階から親から離れ、一人暮らしをする人には成長の早い人が多いです。それは生活のすべてを自分の意思で決断し、行動しているからです。学校だけが勉強の場になっているのではなく、日常生活すべてが学習の場になっています。私は成長したい人には、まず一人暮らしを勧めています。一人暮らしは勉強になります。自分の意思で生活のすべてを送るということは、どれだけ大変かがわかります。しかし、同時に急成長できます。年齢の低いうちから自分の意思で行動するのです。私たちは自分の判断に自信がないときには、他人の意見を聞こうとします。親、恩師、友人からどう思うと聞くのはいいですが、どうすればいいとは聞かないことです。どうすればいいのかは自分の意思で決断することです。自分の意思で決断することに意味があります。どう思うと聞いたときすごく難しいよと返事が返ってきても、あなたに勇気とやる気があるなら挑戦してもいい。難しいから諦めないといけないわけではありません。最終的にどう決断するかはあなたです。自分の意思で決断する癖をつける。自分と向き合う30の方法。その14。心の整理がつかない人は余計なことを考えすぎ。自分の内面と向き合うときには自分の部屋をきれいに掃除しましょう。最初の一歩です。散らかった部屋の中で落ち着いて考えることはできません。いらないものは捨ててしまい、シンプルな部屋にして本当に必要なものを残すだけで構いません。泥棒が入ってきてもこの部屋には盗むものが何もないと手ぶらで帰るしかないくらいの部屋にしましょう。部屋の整理整頓ができない人が心の整理整頓ができるはずがありません。実は部屋の状態と心の状態は似ている一面を持ちます。部屋の掃除といえば何を思い浮かべるでしょうか。物をきれいに並べて整えることでしょうか。いえいえ、本当は掃除の基本は捨てることです。よく考えてもみましょう。本来物がなければ部屋は散らかりようがありませんね。散らかりやすい部屋はそれだけ余計なものがたくさんある部屋ということです。1年以上着ていない服、デパートの服、いつか役立つかもしれない入れ物、捨てるに捨てにくい人形、すべていりません。使っていないものはいらないものだと考えます。祝電と同じです。あるだけで悪臭を放ち、体調を悪化させてしまいます。次に溜まっている不要なものを思い切って除去してしまいます。掃除とはまず使っていないものを捨てることです。部屋の内面がそうであるように心の内面も同じです。心の整理がつかない人は余計なことを考えすぎです。勉強ができない人に限って部屋に漫画を置いています。勉強に集中できない人に限って音楽を聴きながら勉強しています。落ち着かない部屋という人に限って一日中テレビがつけっぱなしです。余計なことを考えすぎているから頭の中がどんどん散らかります。たくさん物があれば豊かになると思われがちですが、実は逆です。不要なものを取り除くことで集中でき豊かになります。時間の密度が濃くなり、結果として豊かな時間になります。まず捨てることです。本当に必要なものだけを残し、あとは大胆に捨ててしまいます。シンプルな状態になり、初めて心の内面と向き合うことができるのです。心の内面と向き合う前に、まず自分の部屋を掃除する。自分と向き合う30の方法。その15。心の成長が健全なら、友人が切り替わる時期が必ずやってくる。心が成長していると友人の周囲も変わります。経験を積んで心が成長すれば今の友人とは話が合わなくなります。私は冷たい人間なのだろうかと思うでしょう。いえ、冷たい人間ではありません。自然な現象です。あなたのレベルが高くなり今の友人と話が合わなくなっただけです。話が合わなくなるのはレベルが違うからです。最終的にはその友人とは連絡を取らなくなるでしょう。辛いかもしれませんが、そういう現実を事実としてお伝えします。しかし悲しいことばかりではありません。たくさんの経験を積み、人として成長すれば今の友人から卒業すると同時に次のレベルの友人と出会います。より高いレベルを目指している人はどの分野にもいます。レベルが高い人たちと話が合うようになります。プロ野球の監督はプロサッカーの監督と話が合い、また映画監督とも話が合います。ジャンルは違ってもレベルの高さが一致しているため話が合うのです。今の友人と話が合わなくなれば新しい友人を探しましょう。できれば自分より少し高いレベルの人と知り合うことをお勧めします。レベルの高い人から刺激を受ければさらに成長がしやすくなります。今の友人から早く卒業できるようになる。自分と向き合う30の方法。その16。問題解決は早ければ早いほど片付けやすい。髪が伸びてきたな。そろそろ切りに行かないと。気になって仕方ないことがあります。やらなければいけない仕事があります。伸びた髪は気にしないようにと思っても気になるものは気になります。そういうしなければいけないことをあなたはどう扱っていますか。しなければいけないことを後回しにしていないでしょうか。後でやった方が楽だから。おや、楽です。今片付けた方が実は楽です。やらなければいけない仕事を後回しにしても消えるわけではありません。頭の中ではやらなければと考え続けているためエネルギーを消耗します。むしろずっと考え続けなければいけないので逆に疲れます。そうならさっさと早めに片付けた方がいい。髪が伸びているのに時間が経てば自然と短くなるはずはありません。むしろ時間が経つにつれて髪はさらに伸びていき、ボサボサ頭になります。問題を後回しにすると問題はさらに拡大します。問題解決は早めに手をつけた方が片付けやすく問題も小さくて済みます。心に引っかかっている悩みがあれば早めの解決を心がけましょう。行動は早い方がいい。不安要素は早めに片付けてしまいます。仕事を片付ければ考える必要がなくなるので心身ともにすっきりします。仕事は早めに片付ける。自分と向き合う30の方法。その17。敷かれたレールの上を意味もなく進んでいませんか。私の人生はこれでいいのだろうか。こう考える人はそもそも人生の目的も明確にしていない人です。ただ敷かれたレールの上だけ歩んできた人は自分の人生は何のためなのかと振り返ったことがないためあるとき迷います。目的がない人はゴールがないのでどこに向かって進めばいいのかわかりません。とりあえず敷かれたレールの上を進んでいこう。そのくらいにしか思っていません。親や先生にこうしろと敷かれたレールに従って進んできただけなので、その道の意義について考えたことがないのです。あると気づきます。このレールの先には何があるのだろうかと。目的もなく敷かれたレールの上を進んでも終着駅はありません。目的を定めずして始める冒険には終わりがないように、目的もなく進んでいる人生にも終わりがありません。故に迷います。自分はどうしていいのかわからなくなるのです。見つめるべきは遠い未来ではありません。自分の心の内面です。今の自分の素質、資質に気づき、自分の最大限に生かせる生き方をするのです。自分を生かして世界の平和と幸せに貢献するところを目的とすればゴールが定まります。もう迷うことはありません。そのために自分の短い一生を懸命に燃やします。天命とは自分を生かしきることです。神様から与えられたことを最大限に生かしきって、この世の一体化に貢献することが私たちの本当の役目です。目的がある人はゴールが定まっていますから迷いません。自分の素質、資質に気づき、最大限に自分を生かしきる生き方をしている人には迷いがありません。目的に向かって一直線です。壁があっても乗り越えられます。それが自分の人生で必要なことだと分かればやる気が出るはずです。行動に目的を持って壁を乗り越える。 自分と向き合う30の方法。その18。輝く自分になるためには心の棒を取り払えばいい。心を変えたい人がいます。もっと優しい自分になりたい。もっと愛にあふれる自分になりたい。綺麗な心にしたい。そう願い、心を変えようとします。しかし、そもそも変える必要などありません。悲しい映画を見れば自然と涙を流す自分がいます。自分の大切な人が亡くなれば悲しくて涙が止まりません。それはすでに愛の心が存在している証拠です。おかしいと思いませんか？愛の心がなければ涙を流すはずがありません。喜怒哀楽があるということはすでに愛の心があるという何よりの証拠です。心を変えなくても素晴らしい宝がすでにあります。私たちには生まれつき完全なる愛の心という素晴らしい宝があります。大切なことはその心を引き出すことです。すでにあるのですから引き出すだけでいい。たくさん本を読むインプットは全く不要です。学ぶことではありません。気づいて引き出すことです。ではなぜ今引き出せないのかというと、業が邪魔しているからです。業というのは心のゴミのことです。妬み、恨み、後悔、トラウマ、コンプレックスなどが邪魔をして心の光を遮っています。また、見栄や体裁を気にしていることで自分らしい本来の行動を抑止しています。光から焼いている自分をわざわざ自分で遮ってしまっています。まず、これらの業を取り払うことです。心にインプットをするのではなく邪魔なものを取り払います。心を変える必要は全くありません。心の光を遮っている障害物を取り除くだけでいい。輝くためには心のゴミ掃除をすればいい。自然と元々ある愛の光が引き出され輝く自分になれるのです。心のゴミである業を取り払う。自分と向き合う30の方法。その19。自分を変えるのではない。自分の良さを引き出すのだ。私たちは素晴らしい心になろうと様々な本を読みます。素晴らしい心になるためには素晴らしい学びをインプットしなければならないと考えているからです。しかし本来愛の心は私たちに最初から宿っています。初めからあるのですから勉強は全く不要です。どうやって引き出すかがポイントです。この世における最大の修行と言っても構いません。それが私たちが生きている間に行わなければいけない仕事です。自分を変えるのではなく、そもそも自分に宿っている自分の良さを引き出して体現します。体現して輝き、その輝きで周りにいる人たちも明るくします。それができれば苦労しないよ。そういう人もいるでしょう。ではなぜ自分の良さをなかなか引き出せないのでしょうか。自分を大切にしすぎています。自分ばかりに集中しすぎています。自分というふうに気持ちが向いています。自分と自分のことばかり考えすぎています。内側に向けることで光を遮ってしまっています。本当は自分というふうに気持ちを外側に向けないといけません。あなたと外側に対して気持ちを向けなければいけません。気持ちが外側に向かう自分という状態が宇宙の法則としては自然な流れです。気持ちを外に向ける方が抵抗や障害も少なく、ありのままの自分を表現でき、なおかつ他人のためになります。自分の素質、個性をありのまま生かすのです。世間から見てかっこいいかかっこ悪いかは全く関係ありません。好きだという気持ちがあれば全て正解です。私の友人に掃除好きの人がいます。その人は自分から進んで掃除をします。世間から見ればゴミ掃除はかっこ悪いことでしょう。しかし社会のためになり、他人からは喜ばれる仕事です。その人はそもそも掃除好きなので、掃除をしている間は楽しくて仕方ないと言います。掃除好きだという本来の自分の心に素直に従うことで、まさに輝いている状態です。自分も他人も社会もきれいにするという素晴らしい生き方です。自分という状態になっていますね。かっこいいか悪いかは全く関係ありません。自分のありのままを表現します。かっこ悪くても好きなら正解です。必ず誰かのためになります。あなたが障害を持っていれば、障害を持っているからこそできることをします。それが他の障害者を元気づけることになるでしょう。あなたが一人親なら、一人親だからこそ進むことができる人生があります。一人親で人生に悩んでいる人の救いになるでしょう。世間から見てかっこいいか悪いかを気にしているうちはまだまだです。かっこ悪いことを堂々と表現して生かします。それが自分らしいならいいのです。ありのままの自分を表現して社会に生かそうと働きかけるとき、自分と他人を同時に明るく照らすことができるのです。自分のありのままを表現する。自分と向き合う30の方法。その20。すべての現実は愛の表現である。父に殴られた。母に叱られた。両親を恨んだ。こういう暗い過去を誰しも一つは持っています。しかしその事実の奥を見てみましょう。父が殴ったのはなぜでしょうか。あなたにこうしてはいけないという教えをわざわざ体で表現してくれたのです。言っただけではわからないから、肉体的痛みを通じて一度で分かってもらおうとしたからです。嫌われるためにしたわけではありません。あなたのことを誰より真剣に考えてくれていたからこそ手を出した。よほど重要なことを教えてくれようとしたに違いありません。母がなぜ叱ったのかを真剣に考えたことがありますか。意味がなく叱ることはありません。あなたの成長を本当に願っているからこそ叱ってくれました。殴ることも叱ることも面倒で体力が必要です。それなのに親がそこまでしたのはなぜだったのでしょうか。あなたに成長してもらいたいという愛の表現です。叱る意味や理由がわかれば一瞬で過去が変わります。今まで辛い過去だと思っていた事実が変わり、素晴らしい過去だったことがわかります。起こった出来事は全く変わっていません。あなたの受け止め方が変えることで過去も変わります。過去を変えるのではなく、過去にあった出来事の素晴らしさに気づけばいい。パッと悩みから解放されます。トラウマは妄想だったことに気づきます。すべての現実は愛の表現であることに気づくことです。両親だけでなく、様々な人からの叱咤激励。起こった出来事には悲しみが伴ったり、痛みが伴ったりすることもあるでしょう。しかし、その奥にある愛の表現に気づけば、感じ方が変わり、辛い出来事が一つもなくなります。過去の辛い出来事でさえ何かの意味があったことに気づく。すべてが感謝に変わります。優しい言葉だけでなく、厳しい言葉も本質は愛の表現です。過去を変えるためには、事実の奥にある愛の表現に気づき、受け止め方をプラスに変えればいいのです。事実の奥にある愛の表現に気づく。自分と向き合う30の方法。その21。現実のありがたさに気づけば、肉体的痛みさえ感じられなくなる。あなたが道路を渡ろうとした時です。誰かがあなたを歩道へ向かって強く押しました。転んで膝をすりむいてしまいました。膝からは血が流れています。痛いな。なんでこういうことをするんだよ。腹が立ち、怒りで顔が赤くなります。その時です。大きなトラックが道を横切りました。実はあなたを傷つけようとしたのではなく、トラックに引かれそうになったあなたを助けてくれたのです。その瞬間、なぜいきなり強く押したのか、事実がわかります。よかった。助かった。ありがとう。トラックに引かれて死ぬことに比べれば、擦り傷ぐらい大したことない。さっきまで痛かったはずの擦り傷の痛みが不思議と感じられなくなります。むしろ擦り傷程度で済んだことに感謝します。自分を強く押してくれた人に対しても感謝の気持ちでいっぱいです。助けてくれてありがとう。感謝しかありません。さて、この話を聞いてどう感じましたか。怒りと感謝という正反対の感情が登場しますが、どちらも強く押して怪我をさせたという現実は変わりません。現実の受け止め方を変えただけで、感謝の気持ちに変わっただけでなく、傷の痛みまで消えてしまいました。驚くべきことです。肉体の痛みさえ消えてしまうのはこの例だけの話ではありません。起こった現実を恨めば痛みはもっとひどくなります。しかし、起こった現実を感謝すれば、肉体的な傷すら痛みを感じなくなり、回復も早くなります。ある日、あなたが風邪をひきました。ムカつくな。なんで風邪をひくのだろう。隣の席の A さんから菌が移ったに違いない。A さんも風邪をひいていたからな。あなたは風邪に苦しむと同時に隣に座っている A さんのことまで嫌いになります。しかし、トラックの例と同じです。隣に A さんが座って簡単に風邪が移ってしまうくらい、あなたの免疫力は低下していたのです。大量にかかる前に軽い風邪で済んだことに感謝しなければいけません。自分の免疫力はこんなに低下していたのか。風邪程度で済んでよかった。 気づかせてくれた A さんに感謝しないと。すると不思議なことに風の治りが早くなります。一命を取り留めたことに比べればすり傷くらい大したことがないトラックの例と同じです。大量にかかって渋滞になるくらいなら風程度で苦しむのは大したことがないとわかるからです。むしろ A さんに感謝したくなります。病の治りが早くなり A さんへの感謝の気持ちでいっぱいになります。こういう受け止め方をすることです。起こった現実をマイナスに受け止めていないでしょうか。出来事の奥にある愛の表現に気づくのです。すべてが感謝であるという現実に気づけます。大切なことを教えてくれた、未然に防ぐことができたという事実がわかれば感謝せずにはいられなくなります。傷の痛みまで感じられなくなります。大嫌いな人が大好きな人に変わるのです。あなたを助けてくれた人に感謝する。自分と向き合う30の方法。その22。鏡は体の外見を映す。人間関係は心の内面を映す。私はどんな人間なんだろう。そう思って鏡を見ます。顔、髪型、表情を見て自分を判断します。しかし鏡を見て判断する自分は外見だけです。鏡は外見を映してはくれますが、心の内面までは映してくれません。では心の内面を映し出してくれる鏡はあるのでしょうか。なんとあります。あなたの人間関係です。親を含めたあなたの人間関係があなたの心の内面を映し出しています。自分の周りにはムカつく人ばかりだというならあなたがムカつく人間になっています。自分の周りには優しい人ばかりだというならあなたが優しい人間であるということです。なぜ周りの人があなたの心を反映してくれるのかというと、相手はあなたの顔、態度、言葉によって反応しているからです。あなたの言葉遣いが悪いと相手は悪い印象を受けて汚い言葉で返してきます。相手にバカと言えば山彦のように相手からお前もバカと跳ね返ってきます。また相手にありがとうと感謝すれば嬉しくなった相手もあなたにありがとうと優しくなります。好意転倒性の法則です。あなたが笑えば相手も笑います。相手が笑っているということはあなたが笑っているということです。あなたがしかめ面をすれば相手もしかめ面をします。相手の顔、態度、言葉はあなたを映しています。自分の外見を確かめるときには鏡を使います。自分の内面を確かめるときには周りの人間関係を活用します。周りの人はあなたの心を反射しているのです。心の鏡は周りの人を見て判断する。自分と向き合う30の方法。その23。命があるだけで十二分に幸せ。私たちにはすでに手に入れているものがあります。生まれつき当たり前のように手にしているものです。家でしょうか。お気に入りの服でしょうか。自分の部屋でしょうか。いえいえ、物質的なものではありません。あなたの命です。命があるだけでこの世では何でもできるのですから、一番大切なことです。命があるからこの世の美しさを五感を通して感じることができます。泣いたり笑ったり楽しんだり怒ったりできます。思い切って走ったり新しいことに挑戦したりなど自由に行動できます。もし命がなければ何ができるでしょうか。一つもできなくなります。今あなたが悩んだり挑戦したり遊んだりできるのはすべてそういう素晴らしい土台があるからです。それがあるだけでも素晴らしいことです。命はお金で買うことができません。生まれつきすでに与えられているだけにそれがあって当たり前と思っている人が多い。命があれば十二分に幸せです。それが何より大切な一番の宝です。すでに幸せは与えられ十分幸せであることに気づくことです。命の輝きに感謝する。自分と向き合う30の方法。その24。余命を自覚したとき人は懸命に生きることができる。テレビのドキュメンタリー番組で興味深い内容がありました。治療困難ながんのため余命わずかの女性が自らの名前と顔を公開して苦しみながらも懸命に生きる生活を公開した内容でした。珍しいがんにかかり専門にも少なく治療も確立されていないとのことです。そのため治療の研究も思うように進んでおらず、現時点では治療が大変困難ながんとのことです。5年後の生存率 7% という低い数字です。自分の命が尽きる前にできることをしておきたいと思ったのでしょう。その人は自分の顔、名前、生活のすべてを公開していました。がんであることがどれだけ不安であるか、がんの家族に告白する大変さ、また国内でがんにかかっている人に病魔と戦いながらも懸命に生きる自分の姿を見てもらい、少しでも励みにしてもらいたい。仕事も病気だからこそ他の人より一生懸命になっている様子でした。残りの命がわずかだからこそ職場の仲間たちと濃い時間を送っている様子でした。私は衝撃を受けました。個人の情報が大切だと言われている時代です。2005年4月からは個人情報保護法という法律も施行され、個人の情報の扱いにはシビアになっている昨今です。誰もが公開したがらない個人情報を公開することで病気で苦しむ人の実態が明らかになります。目にした人の人生を変えるような強い衝撃を与えることができるのです。がんで残りの命がわずかであることをはっきり自覚できたからこそ、彼女は残りの人生を懸命に生きていました。テレビという全国メディアを通して自分の顔、名前、生活を全て公開するという大胆な行動に出ていました。普通の人の何倍も濃い人生を送っていました。余命が短いからこそ命の貴重さを自覚し、一生懸命に一日一日を濃く生きていました。それは私たちにも当てはまることです。人生80年と考え、あなたがもし20歳なら余命60年です。その余命を自覚したとき、私たちは必ず一生懸命に生きようとします。いえ、一生懸命に生きたくなります。生きているだけでも嬉しい、素晴らしいということに気づきます。生きているからこそできる自分を生かした最大限の仕事をしたくなります。病であれ健康であろうと、私たちは遅かれ早かれ最後はこの世を去ることになります。余命を自覚したとき、人は残りの人生を一生懸命に生きようとします。何のために生きているのか。生きているうちにできることは何か。自分にできることは何か。命の炎をこの世のために有効に活用したいと心から思うようになります。個人の名前、電話番号、顔写真のような個人情報さえも大胆に公開することができるのです。自分が執着していたことは大したことがないと分かり、大切にしていたものをパッと手放せます。公開することで悪用される恐れがあります。しかし、懸命に生きる姿がそこにあれば、個人情報を公開することで他の人の人生に衝撃を与え、人生を変える力にもなります。余命を使ってどれだけ一生懸命に生きるかという気持ちの問題です。余命を自覚し、自分を生かしきって全うする人は、自分の顔や名前を公開して他の人のために仕事をするようになります。死んでしまえば、それらの執着は幻であるということに気づき、一番大切なことに対して一生懸命になります。大切な家族との時間、仕事ができるという幸せ、恵まれた人間関係、どれも輝いて見えるようになり、パッと変わります。ドキュメンタリーで見た女性は、がんのため余命わずか5年という短いものでした。しかし、私もあなたもいずれ最後は死ぬことに変わりありません。どんなに健康でもやはり人ですから、最後は死を迎えます。余命がなくてもその命の貴重さをしっかり自覚できたとき、人は思い切って生きることができるのです。残りの人生を自覚する。自分と向き合う30の方法。その25。隠したいと思うことほど誰かの役に立つ。隠したいと思うことがあります。しかし隠したいと思うことほど他の人にとって大切な出来事であったりします。隠したい、秘密にしたいと思うことは誰でも一つはあります。だからこそ公開することで同じ境遇の人たちに衝撃を与えることができます。時として人生を変えることの衝撃を与え、人の生き方に影響を与えることでしょう。私は自分の失敗は全て後悔するようにしています。中学の時にいじめられていた経験、高校の時にはいじめていた経験、失恋した経験、大学受験に失敗した経験、自宅浪人で抱えた将来への不安、海外留学していたにもかかわらず英語が話せないこと、転職を見つけるまで模索し苦しんだ日々、自分の失敗した経験はできるだけありのまま公開したいと思います。本当は隠したいという本音があります。しかし思い切って公開することで同じ境遇の人たちの助けになるならそれでいいと思います。その方が自分の恥ずかしい失敗も生きるというものです。恥ずかしいことをした経験があれば、私も同じ境遇の人たちの気持ちがわかります。また公開することで同じ境遇の人たちの励みになるかもしれません。 お互いに同じ気持ちが共有できれば嬉しくなりますね。悩みを抱えているのは自分だけではないと分かったとき、ずっと心が軽くなります。もっと一生懸命に生きてみよう。そう思っていただきたい。そう思っていただくためにも、できるだけ恥ずかしい内容はどんどん公開した方がいい。一生懸命に生きることが自他ともにどれだけ素晴らしいことであるかを伝えて一生懸命に生きたいと思います。あなたが隠したいと思っている内容は必ず同じ境遇の人の助けになります。一度自分の恥ずかしい経験を公開してみると誰かの心の支えになることがわかります。公開することで心が軽くなるばかりか嬉しくなります。自分の恥ずかしい経験を少しずつ公開していきませんか。心が軽くなるばかりか他人の役に立つ喜びで嬉しくなります。一度しかない人生を懸命に生きるためにも自分の素質素材を十二分に活用していただきたいのです。恥ずかしいことほど告白してしまう。自分と向き合う30の方法。その26。心の警報器の音を無視しない。リリ。急に部屋の警報器が鳴り始めました。警報器の音が何を意味しているのかわかりません。しかし音を聞いた部屋の住人は何か異常が起こったのだろうと察知し、鳴っている理由を探します。火災発生なのか、泥棒が入ったという知らせなのか、誰かが訪ねてきたのか。もし火事なら早期発見により建物から素早く脱出でき一命を取り留めることができます。ベルが鳴っているにもかかわらず放っておけば命を落とすことになるかもしれません。いずれにせよ普通ではない事態が発生しているからこそベルが鳴っています。警報器が鳴っていればその原因を素直に探せばいい。部屋の話だけではありません。あなたにも神様から与えられた警報器があります。それは日常生活において感じる些細な異変のことです。最近どうも腰が痛い。それは警報器と同じです。理由はまだわかりませんが、何か良くないことが発生しているために警報器が鳴っています。しかしここからが人間の良くないところです。適当な理由をつけて理由を探そうとしません。腰が痛いのはたまたまだろう。そのうち治るだろう。誰でも面倒は嫌がるためできるだけ行動しない選択をします。警報器が鳴っているのに放っておいてしまいます。放っておくと後から大変なことになる可能性が大きくなります。異常でもないのに腰が痛いはずがありません。姿勢が悪いのかもしれませんし、何かの栄養素が不足しているせいかもしれません。あるいは長時間に及ぶ仕事が原因なのか。素直にその原因を探して突き止めれば改善につながります。良くない方向に進んでいます。今すぐ修正してくださいという神様からのメッセージです。日常のちょっとした変化に気づくことが大切です。問題解決は早いほど解決しやすくなります。些細な異常でさえ何かの異変を示す警報器のベルと考えるのです。ベルの音を無視していないでしょうか。警報器は異常があるから鳴る法則に従って素直に確認すればいいのです。心の警報器が鳴ったとき素直に原因を探す。自分と向き合う30の方法。その27。電話は切った後本音が出る。電話対応で素晴らしい敬語を使って対応している人がいます。電話聞きではありがとうございます。承知いたしました。と綺麗な敬語をすらすら口にします。敬意を払った丁寧な言葉遣いであり、人としても素晴らしいのかと思いきやそうとは限りません。それは本音と建前でいう建前でしかありません。電話での本音は切った後出ます。がっちゃりと電話を切ってこう言いました。煩わしい客だった。切った後本音が出ます。いくら電話対応で素晴らしい敬語で上手な対応をしていても、その一言が本音なのだとわかります。電話で口にしていた敬語は全て嘘であり、まやかしであったことを表現しています。電話の相手に聞こえていなくても、そばにいる人は聞いています。その瞬間、ぐっと雰囲気が悪くなり、イメージが悪くなります。電話は切った直後こそ注意が必要です。相手には聞こえていないと思って言いたい放題の本音を吐いていないでしょうか。本音は電話を切った直後に出るのです。電話は切った後に注意する。自分と向き合う30の方法。その28。あなたの楽しむ行動の裏に気持ちをごまかすという本音はありませんか。音楽がないと生きていけない。こうした愛にあふれる力強い言葉を口にする人を見かけます。特にプロのミュージシャンからはよく耳にする言葉ですね。抑えきれないことの音楽への情熱がこちらまで伝わってきます。より良い音楽を作りたい。音楽で多くの人を明るくさせたい。音楽のおかげで多くの困難を乗り越えることができた。充実した時間ややる気や元気を出すためにまさに音楽がないと生きていけないと言います。あなたにとって人生を豊かにするもので欠かせないことは何ですか。人によって何から充実感を得られるかは様々でしょう。友人と一緒にいる時間が幸せと感じる人もいることでしょう。楽しい会話から明るさや元気をもらったり学んだりすることはたくさんあります。知的好奇心が旺盛な人なら本がないと生きていけないと言うかもしれませんね。様々な知識を吸収するために何より本を愛していると感じられます。まさに千差万別です。これがあれば生きていけるということを見つけている時点ですでに幸せです。さてここからが本題です。充実するために欠かせないものと思っているものでも実は偽物があります。例えば先ほどの音楽がないと生きていけないという発言をする人でも特殊なケースがあります。音楽がないと何も行動ができなくなったり急に泣き出したりイライラしたりする人です。これも音楽がないと生きていけないという状態ですが、先ほどのミュージシャンの例とは少し異なります。心の穴を埋めるために音楽で依存しています。もちろん出演に落ち込んだりテストで落ち込んだりなどそういう時に音楽も必要です。普段の自分をさらに高めたり充実させたりするための音楽はもちろん問題ありません。しかしそういう場合に限らず常に不安に襲われて音楽がないと何もできないというなら要チェックです。それは楽しむことが目的ではなく気持ちをごまかすことが目的になっています。ないと全く行動できなくなったりやる気や元気が出なくなったりする場合は行動する目的が心の穴埋めになっています。音楽に限りません。音楽というキーワードを別の言葉に言い換えれば応用も様々です。友人がないと生きていけない、本がないと生きていけない、愛しているからないと生きていけないと言っているのか、それとも心の穴を埋めるためにないと生きていけないと言っているのか、両者は同じ発言ですが意味は全く異なります。少し自分の心の内面と向き合ってみましょう。判断ポイントはなくても行動できるかどうかです。音楽がなくても生活しようと思えば生活できるか、友人がなくても生活しようと思えば生活できるか、本がなくても生活しようと思えば生活できるか。自分の心の穴を埋めるために音楽、友人、本を求めているなら対策が必要です。本当に目を向けるべき点はなぜ何もない普段から不安や寂しさを感じてしまうのかです。常に不安や寂しさを感じるからには何か原因があるはずです。自分に自信がないからか、両親と仲が悪く愛を感じていないからか、原因も一概には言えませんが常に感じる不安、常に感じる寂しさなどには必ず何か原因があるはずです。心の穴埋めより寂しいと感じる原因の穴埋めの方が先決です。穴を埋めるために音楽、友人、本に逃げるのではなく普段から寂しく感じる原因を探り見つけ改善していくことです。本当の原因を突き詰めなくても生きていけるような状態に戻す必要があります。真正面からチェックしてみましょう。それが自分の心の内面と向き合うことです。実は心の穴を埋める行動になっていないかチェックする。自分と向き合う30の方法。その29。短所を埋める生き方より長所を伸ばす生き方をする。好きなことだけをする毎日は心に正直になった生き方です。自分らしく生きているからです。チューリップの花がバラの花になろうとしてもなれないように自分は自分にしかなれません。自分が好きなことをするのはわがままではありません。チューリップの花がチューリップの花になろうと成長していることと同じです。自分が自分らしくなろうとする自然の働きです。徹底的に自分の好きなことや得意分野を伸ばします。それが自分の心に正面から向き合っているということです。他人からは欠点を埋めなさいという指摘を受けるかもしれません。しかし欠点を埋めるより長所を伸ばした方がその人のためになります。欠点は気にしなくていい。放っておいて構いません。その人に必要ないということです。できないことや苦手なことは放っておいて結構です。必要ないのですから放っておいてもいい。 人間が空を飛ぼうといくら努力しても羽が生えないように初めからできることとできないことが与えられています。あなたがするべきことは得意なこと、好きなことを徹底的に伸ばすことです。神様があなたに与えた仕事です。短所を埋める生き方より長所を伸ばす生き方をするのです。伸ばした長所を生かして自分を最大限に生かせばいいのです。短所は気にせず長所だけを伸ばす。自分と向き合う30の方法。その30。ありがとうと言われる行動が愛を表現する行動である。2500年前、釈迦は人は心でできていると言いました。2500年経った今でもその言葉が語り継がれているということはまさに真実だからという証拠です。どんなに顔形に恵まれていても大したことではありません。一番大切なことは心です。心のないものはもはや人間ではありません。人間より正確で早い仕事ができるロボットがなぜ人間になれないのかというと心がないからです。人間の本質とは心です。もっと厳密に言えば心の奥にある愛です。世間では人間らしく生きようというありふれた言葉を耳にします。これはどういうことかというと愛を表現していきましょうということです。愛を表現する毎日を送ることこそ人間らしいということです。愛を表現できていなければロボットと同じレベルです。プログラムされた行動だけするのは人間らしくありません。どのくらい自分の生活に愛の表現があるかチェックすることです。ただ仕事をすればいいと思っていないか。ただゲームをして仮想の世界で満足をしていないか。ただ目的もなく仕方なく生きていないか。愛を表現する人生を送ることです。愛を表現する人生とはどういうことかというと、人からありがとうと言われる行動を積み重ねていくことです。励ましであろうと、手伝いであろうと、内容は何でも構いません。愛を表現できれば相手から必ずありがとうという愛の言葉が鏡のように返ってくるはずなのです。そういう行動、そういう人生を送ることです。それが人間らしく生きようとすることです。ありがとうと言われる行動をして愛を表現する人生を送る。自分と向き合う30の方法。まとめ。その1。行動する意味を考える。その2。目的から先に考える。その3。好きな気持ちを基準に人生の進路を決めていく。その4。自分を生かしきる。その5。10分でいいから瞑想の時間を取り入れる。その6。すべての過去を肯定する。その7。今だけに集中する。その8。目的を決めてから本を選ぶ。その9。すでにある本当の自分を引き出す。その10。一つになるために仕事をする。その11。なりたい自分になるためにそれらしい外見を整える。その12。マインドマップを心の整理に役立てる。その13。自分の意思で決断する癖をつける。その14。心の内面と向き合う前にまず自分の部屋を掃除する。その15。今の友人から早く卒業できるようになる。その16。仕事は早めに片付ける。その17。行動に目的を持って壁を乗り越える。その18。心のゴミである業を取り払う。その19。自分のありのままを表現する。その20。事実の奥にある愛の表現に気づく。その21。あなたを助けてくれた人に感謝する。その22。心の鏡は周りの人を見て判断する。その23。命の輝きに感謝する。その24。残りの人生を自覚する。その25。恥ずかしいことほど告白してしまう。その26。心の警報器が鳴ったとき素直に原因を探す。その27。電話は切った後に注意する。その28。実は心の穴を埋める行動になっていないかチェックする。その29。短所は気にせず長所だけを伸ばす。その30。ありがとうと言われる行動をして愛を表現する人生を送る。